こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。2月も終わりとなり、春はもうすぐそこですね。厳しい寒さから解放されますね。さて、日曜日は聖書遊覧バスです。旧約聖書から詩編の旅路、今日は詩編42編です。東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生に早速お話しいただきましょう。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。今日は詩編の42編を皆さんにご案内したいと思います。この詩編42編は大変有名な詩編の一つですね。ここには逆境の中で苦悩する信仰者の神の助けを渇望する切々たる祈りというものが神に捧げられている。それが読者でありますところの人々、そしてこの私の心にも強く響いてくるものがあるからなんです。同じような大きな人生の逆境や試練の中に放り出された、しかもその祈りや叫びが一向に神に届かず、あたかも神がおられないかのごとく思われるような絶望の中に追い込まれた中で、この詩編が生まれたと理解することができるでしょう。実にそういう意味において心打たれる詩編なんですね。さて、この詩人はこの詩編の中で3度もですね、うなだれるというこういう表現を重要な場面で用いていることに気づきます。例えば6節ですけども、なぜうなだれるのか、私の魂をなぜ嘆くのか、こんなふうに歌っています。また7節にも、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす、うなだれてと書かれていますね。12節にもまた繰り返しながら、なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、こう言ってですね、そのうなだれ、うめかざるを得ない厳しい現実にさらされているということをそこで表明しています。この言葉にしかしながら疑問を抱く2種類の人が世の中にはおられるんではないかと思います。どんな人かというとですね、第一番目はうなだれることのない人生を送るために神を信じているのではないですか。何のためにあなたは神を信じたんですか。 うなだれのことがなく済まされるために神を信じ、神により頼んできたんではないですか。ある面では厳しいご批判をそこで受けるに違いありません。ところがもう一種類の人はどういう人々かというとですね、彼らはこう言うんです。うなだれるなんていうことはまだ信仰が浅いからだと、中途半端で不徹底だからだと、しっかりしなさい、我々がいかなる時にもうなだれることがなく力強く歩むことができているように、あなたもそのように信じなさい、まあ、こういう一面強い激励にも聞こえますけれどもですね、これまた厳しい批判でもあり、抱かれる疑問であると、こういうふうに考えることができるでしょう。しかしながら、それは本当なんでしょうか。なぜこの詩編はそれをここに書き留めおくことをしたんでしょうか。あるいはまた書き留められたこの詩編が、これは人をつまずかせる不信仰以外ではない、それでは神の証にならないと思うならば、詩編の編集を、この聖書の編集をしたその人たちはですね、こういうものはですね、取り除いたんじゃないだろうかと思うんですね。しかし取り除かれておらずにですね、これが詩編の中に今もとどめられながら読む人々に対して語りかけてくれているんですね。詩編は聖書から消し去るべきはずの一見人間の弱さの暴露、不信仰のそれは表明以外にないと思われるようなことをあえて書き留めるばかりか、さっきも申しましたように3度も重要な場面でですね、うなだれるということをそこに書き記し、それを正直に告白してるんですね。私はここにこそ信仰者の真実が包み隠さず表現されているんだと、私はそういうふうにむしろ受け取ってですね、深い共感と、かえって私もうなだれることがあってもそれは不信仰そのものなんではないんだと、詩人もあの有名なこの詩編の作者であるダビデ王もそういう時があったんだと、けどそのものがその弱さの中から立ち上がり、その弱さを癒されながら素晴らしい祝福と勝利の人生を歩んだんだと、こういうふうに思うとですね、とってもうなだれるようなことがあった時にそれをですね、恥じたり臆したり、それを隠したりするようなことなく、それを真実にむしろそういう現実をそこで言い表すことができる、そしてその中から慰めを受けることができる、これこそ私は聖書の素晴らしいところだと思いますね。また真の信仰というものはそういうものだと思うんですね。そこで信仰はうなだれることのない人間となるための道ではないんですね。信仰者はうなだれることのない人間となってしまうことなんではないんですね。そうではなく、うなだれることもあるんです。行き詰まることもあるんです。しかし信仰者はそこで倒れ伏し、終わってしまうというものでは断じてないのです。いやいや、むしろのみならず、このような中でこそ、今こそ神を仰ぎ、そしてその中でなお神の御助けを待ち延びながら、それを耐え忍びつつ立ち上がっていく そういう人々、これが真の信仰者だ。そして嘘偽りない正直な、それは信仰者であり人間の生き様なんだと、こういうふうに思うんですね。そしてですね、のみならずこのような状況の中においてこそ、信仰が本当に改めて花開く、そのチャンスをそこで持つんですね。その素晴らしい事実を皆さんにも味わっていただきたいと思います。さあ、そこでですね、詩編にはさらに3節のところには乾くということがありますね。4節には涙をしたって、泣いてしまったんですね。そして先ほど申しましたように、うめくっていう言葉が6節12節に繰り返し出てくるんですね。苦悩と悲しみを表現するこのような言葉が次々とこの詩編の42編には登場してきます。これはうめかざるを得ない厳しい現実に直面した人間の真実な体験を率直に正直にストレートに告白している、そうした魂の告白の詩編、真実な、それがゆえにこの聞かざらない、それでいてなんと美しい人間の生き様を伝えている詩編であろうかと、私はかえってこういう言葉があるからこそこの詩編に心を打たれ共感するんですね。この言葉のあるゆえに、人生の逆境や試練にさらされていた、悲しんでいた人々が、これを読むときに先ほど申し上げた私同様に、この詩編に親近感を覚え、そして共感を覚えるのではないでしょうか。近づきがたいものではなく、高嶺の花ではなく、本当に近づきやすく、それを自らをまた手に取って自らの前でしっかりとそれを見ることができる、そしてそれを喜ぶことができる、そういう花を見ることができるんではないでしょうか。実際私自身、これらの言葉の上に作者への強い親近感を覚えて、そして決して強がりを言ったりしない、時として本当にこの世にどうすることもできない苦悩の中に沈み込みそうになる自分自身を、この詩編によって慰め、励まし、希望を持って、そしてそれを座右に置き、あるいはそれを私の心の、本当にですね、目の前に据えてですね、私は何度か逆境試練に打ち勝つことができ、それを乗り越えることができた、そういう私も体験者の一人です。とかく人間は弱音を吐かず強がりを言いやすいものですけども、私たちはそうではなく、むしろ弱い時には弱音が吐ける、強がりを言わない、そういう助けの必要な時には本当に神様にも人々にも助けていただくことを求める、そういう真実な素直な、そういうありのままの生き方をこの地上で分かち合うことができる、そういう仲間同士でありたいと思いますね。そういう仲間を持った時に、友人として自分に人には言えないようなこともその弱音を言ってくれる
いよいよその友人をふさわしくまた愛すべき友と思って、自分も同じように時には泣き、その人に寄り添い、そして何としても立ち上がらせてあげようと手を貸したくなるんですね。友情はそのことのゆえに深まるっていうことになるんですね。そこでこの悲しみの人、うなだれた詩人はですね、どうしたと思いますか？彼は神への祈りというものを持って、そこでもって立ち上がっていくことができたんですね。この詩人は誰でしょう？今までこの作者については具体的に誰だと申し上げないまま来ましたけども、言うまでもなくもう皆さんお気づきでしょう。これはダビデ王ですね。彼は敵対する者から追われ、アラノをさまよい、山々の間を抜けて逃げ延びていったんです。その途中で彼の目に入った感動的な光景は何だったでしょう？そこには流れる谷川がありました。といっても通常はその谷川に水が流れているのですが、ちょうどその頃にはこの乾季のためにですね、水がもう枯れて少なくなっていた、そういう深い谷川の底に流れを見たんですね。ところがですね、そこにですね現れましたのは鹿たちなんです。彼らは乾季のためにどこ行っても水を見つけることができなかった。そこでもってついにですね、探し探し求めて深い深いこの 谷底に下ってきて、その谷の底を流れる今水が干上がってしまうかもしれない、そこに水のあることを彼らはそこに発見してですね、そこでもって一生懸命彼らは水を飲んでいたんですね。その時彼の心と魂に神を慕い求める信仰と神の御助けを待望する渇望の祈りが湧き上がったんですよ。二節三節にこうありますね。神に、命の神に私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。ところが、このことを書き記すその冒頭にですね、二節にこういう言葉が前置きされてんですね。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神を私の魂はあなたを求めます。そうだ、この鹿がこのような中でなお探しに探し求めて乾ききった、その疲れた体をむち打つようにしながら谷底に下ってきて、ついにそのわずかな水を水にして、それを一生懸命飲んでいる、そのように私はここでもっていただいた信仰を放棄してはならないんだ。うなだれている。つらい。そうした、嘆かざるを得ない苦しい日々があるけれども、そうだ、いただいた信仰をそこでもって放棄してはならない。そのために神に祈ろう。神に祈ろう。神よ、命の神よ、あなたの御顔を私は仰ぎ求めます。人々は私の神はどこにいるかとこう言いますけれども、しかし私はこの鹿に負けずに、私はあなたを慕い求めます。詩人はイスラエルの北端に近いこのヘルモン山というところにこの追い詰められてですね、そこには切り立った岩山々があり、そして崖がそびえ立っている。 そのところにですね、なんと水しびくを上げて、そして湧き出してくる、そうした激流がそのようなところに流れ出しているのを見たんですね。彼はそこでですね、こんなふうに呼んでいます。私の神よ、私の魂がうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山からあなたの注ぐ激流の轟きに応えて、深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私にと共にある。私の命の神への祈りが、こう言ってですね、彼はここで、このイスラエルの最北端にありますヘルモン山、その麓にはですね、いつも湧き水があって、そしてとずっと南に下ったところのアレノの地下というところにはですね、水が乾ききていても、ここは湧き水が湧いているんですね。そうだ、昼も夜もあなたは私にその命の水を慈しみを持って、そして私に注いでいてくださる。夜は私のうちからこの湧き水が湧き上がるより、私のコロンだから神への賛美が湧き上がってくるんだというほどですね、彼の心は神の愛、神の恵み、神の憐れみ、神の命、神の力というものが彼の中に注がれていることをそこで感じていることができたんですね。思わず彼はそこで神を賛美した。彼のうちから嘆きの言葉は消えて、神の家の賛美の言葉がですね、そこでですね、ほとばしり出たっていうんですね。人々は、お前の神はどこにいるのか、お前の神がいるなら嘆くのをやめろ、お前に信仰があるならばそんな弱音を吐くな、こう言うかもしれない。いいえ、かえって強がりを言ってた時以上に、そういう極限状況の中で神様の前に祈り、そして叫んだ時、自分の弱いと思っていた信仰が強められ、強められたばかりか、ついにはなんと神様の天より下ってくる愛と恵みと力、そして祈りが応えられる。そして自分は必ずこの中から脱出することができ、やがては勝利を受け取ることができる、こういうですね、喜び、希望にですね、彼はそこで裏打ちされて立ち上がったんですね。その後の彼の生涯はその信じより頼んだ通りになっていったんですね。ここにこそ本当の強さとともに、人間の美しい弱さ、弱さの上に力ある神との出会いをより強く、そしてその時こそ本当に神の偉大さを私たちが体験する絶好の人生の好機となる。どうぞそういう意味において、うなだれるようなことがあることを私たちは外す必要はないんだ。そういうのが人間だ。しかしそういう人間に祈りがあり、そして祈りを聞いていくと神がいます。そこに希望があり、慰めがあり、力があり、命の人生があるんだっていう心を打つ共感がありませんか。時間が来てしまいました。ではまた皆さん、ごきげんよう。さようなら。
主よ、あなたは我が力。テノール歌手の関根信義さんの歌でした。聖書遊覧バス。今日は旧約聖書詩編の42編から、うなだれるな、神を待ち望めをテーマに、東京ヨドバシ教会主任牧師、峰野達弘先生にお話しいただきました。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz。そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。返信用として、82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。